こんばんは。
どうもモグラグラジオでーす。
モグラグーす。
どうもどうも。
モグラグ、あ、いや、あっという間に忘年会年末ですね。
いや、ほんまにね、今日はボリューム33。
おーおーおお、ゾロ名素数じゃないな、これは断然。
ボリューム33回転ということで、
ね。おお。遅ればせながらビールを。
もう年の瀬も迫ってまいりまして、今日はもうせっかくなんで、2008年モグラグガレージ総まくりということでね、ちょっとこの2008年、あ、まあモグラグガレージにこだわらなくてもいいんですけど、まあ僕たちも含めね、世相
世相を切る
切りながらちょっと2008年をちょっと振り返ってみようじゃないかと。
そうですね、田原総一郎ばりに。
そうですね、今週はあれなんですよ、しかもゲストコーナーがないんで。
ないんですか。
ウドヤウタさんのロングトーク
あれで真骨頂です、
ね、真骨頂
天下の宝刀です、
まあ、いきなり飛ばすのもあれなんでゆっくりやりましょうか。
そうですね、頑張りすぎると途中でエネルギー切りして大味なラジオになってしまう。
そうそうそう、
うん、でもなんかあれですね、二十歳を過ぎるぐらいになったら、だいたい25、6の人たちが、やうたさん二十歳過ぎたらほんと早いわよ。若いうちに休んできないよ。うきゃきゃきゃきゃって、呪いをかけられてたんですけど、本当に1年早かった
ですね。いや、早かったですね。今年はね、まあ言ってもこのモグラグラジオが始まった年でもありますしね。
そうですね。
ちょっと今上の階にスナフキンがいますけどね。
そうですね。
ちょっと窓ドア閉めていきましょうかね。
そうですね。ちょっとスナフキンの歌声が入るといけないのでオキチュウがドアを閉めに行きました。まあ、2008年って言ったら何ですかね、なんかあったかな、結構いろいろやったとは思うんですけれど、モグラグガレージもスタートしてラジオもスタートしてますからね。あ、戻ってきました。
いやーね、本当にあれなんですよ。2008年もあれなんですけどね、最近ちょっともうすごい気になったもんがありましてね。
2008年だ。
ちょっとだけこの話だけちょっとしていい？
いいよ。
八百田さん、初音ミクって知ってます？
初音ミク。何ですっけ、バーチャルアイドルみたいですっけ。
あ、なんか、うん、俺もそんなイメージあって、で、全然興味なかったんやけど、まあ、名前だけはな、ニコ動とか見てたら、よく出てくるから、
はあ、
名前だけは知っててんけど、なんかね、先週ぐらいに、急に気になって、初音ミクのことが。
初音ミクって何だろう、
何やろうと思って、まあ、なんか2008年、まあ、実際は2007年の末ぐらいから出たらしいんやけど、総まくりの一発目としてね。
一発目がこれか。
うん、なんかね、気になったから調べたんや、ウィキペディアで。
うんうん、
またウィキペディアっていうのもどうかなと思うけど。
うんうん、
そしたら、初音ミクって俺もバーチャルアイドルとか、なんかアニメのキャラかなんかかなと思ってたんや。
うんうん、
まあなんとなくこう、A カルチャーな感じの、萌えな、なんか、キャラっていうイメージがあったんやけど、
うん、
よくよく調べるとちょっと面白くてさ、初音ミク。
なんですか？
初音ミクって、確かヤマハやったと思うんだけど、ヤマハかどっかが出した、
うん、
音楽作成ソフトの名前
なんです。え、そうなの？
そうそうそう。で、なんかな、ボーカロイドって言って、
うん、
なんか、ボーカルを、こう、機械的にいじって、
うん、
疑似、ボーカリストを、作れるっていう機能がついた音楽作成ソフトのことを初音ミクっていうらしい
ね。なんでそんな人の名前みたいにしちゃうんだ。
そうなんやの。で、なんかウィキペディアによると、うん、その発売当初はなんかね、パッケージにすごいそれこそ萌えな絵の、
うんうん、
キャラの絵があって、だから音楽好きにはちょっとその、
買えないじゃないですか。
そうそうそう。敬遠されるようなビジュアルやってるから、全然売れへんかったらしいねんけど。
なんでそんな作戦を取ったのかしら。
いや、それがさ、なんか本当、その、発売してる会社の人の戦略がどこまで、あったんかは分からへんねんけど、
うん、
結果ある人が、その初音ミク、ボーカロイドっていうソフトを使って、ある曲を作って、 あの初音ミクに何々ちょっと曲名忘れたけど、なんたらっていう曲を歌わせてみたっていう名前の動画をニコニコ動画に上げたところやね、爆発的にヒットしてしまって、それが可愛いということで、で、あのそっからな、あの初音ミクっていう存在がそのニコニコ動画内で、要はそのパッケージにあるキャラと、
うんうん、
そのボーカロイド独特のその機械ボイスみたいなのが、うんうん、なんかすげえ人気出てしまって、
で、そうなんだ、
うん、でなんかね、ニコニコ動画上でオリジナル曲をどんどんいろんな人が上げるようになった
。ああ、私も見ました、初音ミクにホニャララを歌わせてみた。
そうそうそうそう。そしたらさ、なんか俺もあそうなんやと思ってニコ動で初音ミクで検索して何曲か聞いたんやけど、うん、俺なしかも動画やからプロモーションビデオとかもついてんのよ。
なんか頑張っていろいろ作ってますよね。
そうやね、あれ見て俺ちょっと感動して泣きそうになってしまって、
こんなにまでいない人なのに、
そう、いないいない、その初音ミクっていう存在をいろんなクリエイターがこうなんていうの、どんどん肉付けしていってる様っていうか、
ああそうね、そう、ないのにあるようになってきている。
そうで、なんかね、その曲で作ったソフトで作った曲に対して別の人が PV をつける、でそっからまたさらにそれがいいっていうことで別の人がプロモーションビデオにするみたいな。
すごいね。
でね、グレードがなめちゃくちゃ高いんやんか。
はー、
で俺もそのなんていうの、クリエイティビティの連鎖みたいなのにちょっと感動してしまって。
なるほどね、そういうことですか。
そう、
私てっきりオキチュウさんが初音ミクっていうそのバーチャルキャラクターに浸水してもう心が全部いっちゃってミークミークみたいになっちゃってんのかと思って心配しちゃいました
よ。いやでも確かにちょっと俺今はミク燃えてるけどリアルに
ミク燃え。
おう、なんかすごいよ、ちょっと後で 見ようや、ちょっと感動すんでマジで。
うん、見てみましょう。
うん、ちょっとね、恋は戦争っていう曲がめちゃええんや、これがまた。
なんか、おきちはあっち側の人になっちゃったみたいだよ。戻ってきてよ、絵を描こうよ。
で、なんかもう、なんやっけな。なんかのめっちゃヒットした曲とかなんてな、
うん、
ニコニコ動画上で500万ヒットとかしてん
ね
ん。
ああ、あのね、再生回数が多いね。
そうそうそう、500万回も再生されてんねんで。すごくない？
すごい。
まあね、まあ、それ、なんていうの、今年はだから、急に飛ぶけど、CDR くんがね、
うん、
モグラグで展示して、
はあ、
まあ、モグラグに A カルチャーが入ってきた年でもありました。
そうですね。
遅ればせながら、秋葉系に俺らはちょっと、徐々に足を突っ込みつつ
ある。俺らって、私、そんなコスプレとかまだ、あんまり。
あ、そう？
コスプレした方がいいかな。
うん。ミクやって、初音ミクやってくださいよ。
いやー、とりあえず、あれですね。やったら暴動が起きるかもしれません。お前にミクの何がわかるの？サーセンって、ちょっと2番センチでした。2番センチじゃねえな。なんか、にわかな感じでやってしまいました。
そうなの。なんかもう、インターネットって面白いこと起きてんなって、ちょっと最近思ったんですけど。
そうですね。うん、1995年とかぐらいにインターネットが普及し始めてますからね。
そうそうそう、そうなんです。で、今年この話、ちょっと前に良平くん、南良平くんがうち、ちょっと遊びに来た時にしててんけど、うんうん、俺が iTunes をこう垂れ流してたら、
うん、
Perfume の曲が流れて
る。ええ、
うちは iTunes Perfume 入ってるん
ですよ。ええ。
そしたらなんか Perfume の話になって、
うん、
で、Perfume って、実在してるやんか。
うんうん、
実在してる3人組の女の子の声を機械的にこうエフェクトをかけて、
うん、
なんかさもこう、なんていうの、その熱をできるだけ抑えた、なんか機械、アンドロイド的な声にするけ、
うんうんうん、
することによって、逆にその新しさ出したけど、
うんうん、
初音ミクは、その真逆やんか。
そうだね、いないのに。
存在してないよ。初音ミクっていうもの
が、うんうん。
でも、で、機械の音なんやけど、それをできるだけこう、ボーカロイドって結構、なんていうの、抑揚とか結構細かくつけれるみたいで、その、で、できるだけ人間的なな、なんかこう、
うん、
熱を、こう、それに乗せることで、
うんうん、
できるだけ人間に近づけようとすんねんけど、絶対に人間にな
れない。なれない。
そう。
あー、悲しい。
その悲哀がね、結構、いいのよ。なんか。
そうか、あんまり熱弁されると、でも。
歌詞も結構大敗的でいい。
私、どうしたらいいんだよ。なんか、私もニコ動見るんですけど、
はいはい、
その、引っかかる、なんか絶対どっかいろいろ飛んでたりすると、うん、その関連みたいなやつで初音ミクが出てくるんですけど、うん、結局何なのかよくわかんなくて、うん、一応見ても、結局何なのみたいな。これ、この女の子が、なんかあるのかって、なんかアニメのキャラとか、バーチャルアイドル的なやつなんでしょうって思ったんですけど、実はそうだったんですね。
そうなんですよ。だから共同幻想ですよ、共同幻想。大日本帝国主義ですよ。
いやいやいや、行き過ぎだよ。性欲、独占欲、自己満足です
。そうなんです。いや、まあね、こんな前振りで10分使ってよかった。まあ、今年振り返るのに40分も使えへんなもん。
ああ、なるほどね。
最近のことからやってみましたけど。
うん、私もじゃあ最近の話とかしようかな。
うん、うん。
最近、モグラグのみんなで。
はいはい。
ああ、
そうや、そうや。
モグラグのみんなで忘年会しました
ね。そうそうそう、忘年会しました。
いつものモグラグメンバーと、お馴染みのっていう感じで。来たんですけどね、奥多摩の方に行ってきたんですけど。
そうそうそう。
まあ、私たちそんなお金があるわけじゃないから、まあ一応、社会人なんで。
うん。
そこまで遠出はできないけれど。
そうそうそう。
ちょっと近場の遠出で忘年会をして一泊しようみたいな。
そうそうそうそう。なんか、一応温泉とかはあるところやったけど、メインはそれではなくて、あくまでも忘年会のために。
そうそうそう、そう、うん。まあ私は忘年会で全部忘れたい記憶を全部忘れようと思ったんですけど、忘年会で忘れたい記憶が一つ増えてしまいましたからね。
川島英語ね。
いやーもう、何川島英語どういうこと？
忘れてしまいたいことや。
ああ、なるほどね。
ちょっと、そこの、そこのホームレスの人は、ラジオ撮ってるんで静かにしてもらっていいですかね。サムって書いてますけど。
ちょっとホームレスのサムがゴソゴソしてく
る。ゴソゴソしてるね。
ラジオに若干の影響。
元嫁の安室奈美恵さんは元気ですか？
元気です
よ。元気ですか？そうですか。
まあ、忘年会しましたよという話をちょっと続けましょう。サムは置いといて。
いや、ここバッサリ切ろうかなと思ってね。うるさいな。一人ごと言うだって。
本当のホームレス
サム、うるせえよ、サム。サム。サム、ポケットめっちゃちっちゃいからな。じゃあ、ということで、ちょっとまあ、戻しましょう、じゃ
あ。まあ、一泊しましたね。
そうですね、奥多摩の、荒沢屋。
ですね。
荒沢屋さんにね。
お世話になりました。
お世話になりましたね、本当に。
いやー、美味しかったし、まあ、記憶を、私に、がもしパソコンでデリートキーがあるんだったら、デリートしたい。
ね、リアルに、このラジオで言えないですからね。そうですね。あなたが、巻き起こした、忘年会でさらに消し去りたい。
珍事件ですね。本当に珍事件。
さすがもう身を粉にするね。いやー、大変大変。
この珍事件の珍は、皆さんの想像してる珍で正しいので。
そうね。B21 スペシャルの人じゃないですからね。
違いますね。ミスターはつかないんですよ。
うん。いやー、本当にね、あれは良かった。で、2日目が特に良かったよね。
奥多摩の方に酒造があるんですよね。
そうそうそう、その話しちゃってよ。
皆さん、ちょっと聞いた、日本酒好きの方なら知ってると思うんですけど、沢縫いっていうお酒がありまして、あれのお酒の方はですね、奥多摩の方で、の小沢酒造さんというところが作ってるんですけれども。
駅名が沢井駅やねんな。
すごいですね。そこから取ったのか、どっちが取っつけたのかわからないんです
けど。あ、でもなんか言ってたで、なんか昔沢井村やったっていう、あそこは。なんか酒造見学でさ、おっちゃんが言ってたやん。で、そこの沢井をもらったけど、そこの間に能をつけて沢の井にしました、つって。
出ましたね、そういえば。
うんうん、
いやー、本当に楽しくてね、酒がうまかったんですよ、本当に。
うまかったね。でしかも、矢尾さんさ、新潟出身やからさ、
そうそうそう。
ちょっとなんか、
ちょっと、新潟に勝る先があるかいって
感じやったよな、なんか。
望んでたんですけど、いやー、実際、酒蔵見学をした時に、思ったのは、
うん、
こう、お酒の作り手さんがこうやって私たちに見せてくれるっていうのは最近あるじゃないですか、偽装が。
ああ、なるほど、なるほど。
中身を見せるってことは、そんなおかしいことはしてませんよっていう雰囲気が、ひしひしと感じて。
そう。
昔から結構やってるじゃないですか、どこの酒造の見学っていうのは。だから、ああ、やって、 いろんなところが見せてくれたらいいなと思いました。
しかもね、なんかあの、あれやね、その自信があったのもあるけど、明らかにこの人も酒、日本酒が、の愛を感じた、感じひんかった、あの、酒造見学のおっちゃん、
説
明してくれた人。なんか、いや、やっぱりこれやろっていう。前もさ、なんか俺がさ、タバコのさ、喫煙所の、
うんうん、
あのメッセージなんとかしてくれって言ってたけど、うんうん、あの、酒造行くと、例えば、紙とかにそう、メッセージが書いてあってさ、
うん、
なんかまあ、なんていうか、車で来る方は、まあ、できるだけ飲まないようにっていうか、飲まないようにしてくださいっていうのとともに、うんうん、まあ、そんなベロベロになるまで、まあ、酒造なんで、まあ、まあ、ほどほどに、みたいな、お酒はほどほどにって。で、ベロベロになる前に飲みたければ、家で飲んでくださいって。
あれはすごく良かったですね。
そう。このバランス感覚やな、だから、メッセージとして。
そうそう。ベロベロになるまで飲むなって言わないところが。
言わない、そうそう。
いい。
そう。外ではほどほどに。
家ではしっかり飲んでください。
家では
たっぷり飲め。
家では知りませんっていう。そうそうそう。あの放任主義がね、やっぱ包容力ですよ。
ね、なんかルールを守ってくれること分かってるから。
うん。いや、昨日発表になりましたけどって言ったらもうこの収録の日がバレてしまいますけど、
ええ、
今年のあの漢字一文字あるじゃないですか。
ええ。
は変ということでね。
うんうん。
まあ英語にしたらチェンジですよ。オバマですよね。やっぱりね、そのなんていうか、包容力のある社会にしていきたいですよ。
あ、そうですね。
本当にね。そうそうそう。
隣組。
隣組はちょっと気持ち悪いけど。
なんかでも、ちょっと、この昨今、
うん、
皆さん、ちょっと隣の家との距離があるんじゃないですか、
まあね、
近所付き合いしてますか、まあね
まあね、
ちびっこに声をかけたらおかしい人って思われない。社会が大事ですよ。
そうそうそう。
ちびっこに声かけただけでもう変な人だからやめなさいみたいな。風潮があるから。
うんうんうんうん
だからみんながそうだったら、そんな風にはならなかったのに。
そう。でもこれはね、あれなんです。一部の人間が作ったこうシステムによってね、
な
ってたりするわけですよ。システムは作ってもいいけど、作るんやったら初音ミクみたいなシステムにしてほしいね。
またそれなの、ね、もう、ミクちゃんの話はいいよ。お腹いっぱいだよ。
いや、俺もリアルに俺あれやから、今僕の展覧会真っ最中ですけど。
ええ。
もうね、結構大変な作業だったんですよ。
うんうん、
まあ、今後のモグラグっていうのは、もう、やる人みんな大変な作業をぶちまけてくれますけど、うんうん、うちのガレージで。結構な準備やったんですよ。
ああ。
もうね、この俺がほとんど酒を飲まずにやってたんでね。
うんうん。
で、ちょっと疲れると、ほんまビール飲みたいけど、俺僕酒飲んだらかけないたち。
うんうん。
いやー、でもちょっとなんか違うリフレッシュしたい。なんか、全く関係ない、ことでしたいと思うときに、ずっと初音ミクの動画見てましたからね。
もうもう
ものすごい理由で、それで、その初音ミクに関わる人たちの、そのクリエイティビティの情熱みたいなのに当てられて、泣きそうになりながら、よし、頑張るぞと。
それが今回の DPP です。
そうそうそう、そうです。そうなんですよ。
初音ミクに支えられ
て。じゃあそろそろ、じゃあ、モグラグガレージ、総まくりでもしてみますか。
そうですね、よろっと。
まあせっかくあれなんでね、まあ別に、最新は僕ですけど。だから、一応モグラグガレージっていう名前がまずついたのが、
うん、
2月。
ああ、あの頃ですか。
うん、マガラ夏子さんのね、個展がありましてね。うん。
そうですね、マガラさんやってましたね。
そう、あの時に。
懐かしい。
だからモグラグっていう企画というか、
うん、
こういうことしようっていうのは去年のちょうど今頃に、
うんうん、
ここのオーナーの太田さんが発案したんですけど、で名前つけてくれって言われて、まあ、僕がモグラグガレージっていう名前、
ゲップしましたね。
ゲップこら
あら、また怒るのかい、
うん、俺は喋ろうとしてるんだこらということでね。
なんでモグラグにしたんですか。
そう、実はこんなにラジオやってきて、その話を一度もしてないんですけど。まず、まあ、来ていただいた方にはわかるんですけど、ここは、まあ、国分寺の、
うん、
まあ、端っこですよね、
はあ。
で、国分寺自体、東京の端っこみたいなもんじゃないですか。
そうですね。
まあ、奥多摩に行った僕らが言うのも
なんですが。
で、まあ、特に、しかも国分寺のこんなところ組んだりなんつうのは、アートっていう、文脈で言っても、かなり端っこじゃない
ですか。そうですね。
もう、端っこというより、 もう奥底なんですよ、ここは。
うんうん、
もう西の、まあ東京においては西のアートスポットの最果てぐらいのスポットなんで、
うん、
まあ、なんていうか、奥底っていう意味で、まあ、モグラ。
モグラ。
まあ、アンダーグラウンドっていうのはちょっとあんまり言いたくないんですけど、まあ意識が別にアンダーではないんで、
うんうん、
まあでも必然的にそうなるし、しかもまあ、あの、なんていうか、良質なアート作品を、まあ、掘りに来てほしいという意味で、モグラってつけたんですけど、
なるほどね。
そしてそのモグラにつけて、ラグっていう英語があるんですけど、
ラグはどういう意味なんですか？
ラグはまあ一般的にはその無印とかいたらラグ売ってるじゃないですか、ラグマットみたいな、
はあは
あ、なんかこう下に敷くみたいながあるんですけど、
うん、
僕の使ってるラグのイメージでは、ラグドールっていう英語がありまして、
ほうほう、
まあ、言うたら子供の頃にすごい大事にしてた人形とか、
はあはあ、
で子供の頃毎晩それを抱っこしながら寝てるような、なんかもうよだれだらけで汚いような、でもその人にとってはすごく大事なもの。
お、スヌーピーの安心毛布みたいなやつですね。
あ、そうなの。
スヌーピーのキャラでなんかどの子か忘れたけど安心毛布っつうのがあって、あ、
はいはいはい、
あんな、その子はもうその毛布だかタオルだか持ってないとダメな子
の。そう、なんかたまに大人になってからもさ、寝るときにはこの人形がないとあかんねんみたいな子もいるんやけどさ、リアルにさ。
あれじゃないですか、大人になったら俺はこの女じゃねえと寝れねえんだよ。みたいなんじゃないですか。
おめえは俺のラグドール。
ああ、いいね、いいね。いいね。あとそういうの好きだよ。
そしてラブドール、アイドール、アイドール、アイドルみたいな。
ああ、ほうほうほうほう、私。
初音ミ
ク。ああしっけえな。今回のタイトル、初音ミクの巻に。
感じで、まあ言ったらそのそんだけそのなんか親しみのあるというか、
う
ん、そして一度も一度知ったらなかなか離れられないみたいなね、
うん、
意味も込めてラグで合体させてモグラグということで作ったんですけど、
あ、なるほど、そういう意味だったんですね。
そうなんですよ。このモグラグっていうのを僕は今年の頭にこのモグラグどうって言って、
うん、
あ、いいねみたいな。
響きがいいですね、言いやすいし、
うん、一応ね、僕がネーミングをつけるときっていうのは大体、あ、これええなってなった後に大体 Google で検索して引っかからへんかどうか。
とりあえず確認、
そう、チェックしたら、まあ幸い日本語サイトにおいては当時はなかったんで、
あ、じゃあいいね、
うん、なんか一部ね、なんたらモグラグっていう名前、どっかの国の名前に使われてるようやねんけど、まあまあ別にいいかなと思って、あと語呂もいいしね、
うん、響きがいい、言いやすい、
うん、でモグラグガレージっていうのをまあ看板に掲げまして、今年の2月ですよ、
うん、
うん、マガラ夏子、
川切りに、
川切りに、そして郷田陽介、
ああ郷田くんね、うん、ありましたね、箱の中に絵を描く人、
そうそうそうそう、でまだ当時はなんていうの、パーテーションを普通の家のガレージにパーテーションを3枚置いただけの、もうかなり雑多なね、雑多なというか、荒い作りでやっておりましたけども、
リニューアルしましたしね。
そうなんです。で、ゴーダ君の後が僕ですよ。
ああ、
沖中古店妖怪画団。
妖怪画団ですね、うん。水木しげる先生をフューチャーして。
うん。そうなんです。
沖中の次は誰がやってたんだっ
け、俺の次が
金子恵美さんですか。
で、そのタイミングでモグラグラジオが。このラジオが始まりました。
ああ、そうですね。金子恵美さんをラジオのゲストに迎えたのは、
そう。
鮮明に覚えてますよ。
そう。モグラグラジオ的には、まあね、これあれなんです。ポッドキャストなんで、新しいのを上げていくと、過去のものが、まあ、あらかじめ初期に登録、iTunes に登録してくれた人は、バックナンバー残るんですけど、今、iTunes に登録すると、多分、ボリューム19ぐらいからしか来ない。
そうですね。
で、それ以下っていうのは、サイトに来てもらって、ネット上で聞くか、そこからダウンロードするしか無理なんですけど。
ぜひぜひダウンロードしてください。
いやぜひしてほしいんですけどね。まあ、まず4月にパイロット版やりました、
ね。ああ、やりました。もう、あの時は本当にね、こんな風に喋れないよ、無理だよ、無理だよって、あれしかも、
そうそうそう、
パソコンじゃなくて、ビデオカメラで撮ってましたからね。
ああ、そうか。
そうだよ。
そうや、そうや。
ビデオカメラで音声だけ取り込めるんじゃねえか、みたいな感じになって、
そうそう。
このガレージバンドでできるっていうのを知らなかったから。
ああ、そうや、そうや。で、なんかさ、 いや、こんなんしてるの恥ずかしいよなっていう俺らを楽しむみたいな、があったやん。テレが。
テレがあった。もう本当に恥ずかしかった。もうなんかもう自分の声を後で聞くのとかももう辛すぎて、死んでくれ、俺、みたいな。
でもテレと一緒にさ、妙な興奮があったやん。
もう一回、もうちょっと撮れるよ、みたいな。
もうちょっと撮るみたいな。
うちらいけるわ、って喋れる喋る。
撮った後で速攻で聞いてたもん。これいけんちゃうとか言ってね。
やった、やった。
で、それでいろんな企画もし込んでね、
そうですね、
そう、準備期間の果てに5月の何日やったかな、5月の第1週からやって、
ええ、
まあボリューム1のゲストは太田元子さんでね、
そうですね、
モグラガレージゲストオーナーで、第2回の、まあ、アーティストゲストの第1弾っていうのがそのさっき言った
金子恵美さんですね。金子恵美さんも喋れへん喋れへん
どうしたらええのっつってたね
頑張って喋って、私たちだってまだ慣れてないんだから、
そうそうそう、まだそんな感じやって、今はもういや大丈夫俺らが
どーんと構えて
やつで、で次が誰やったっけ、うん、そっか、それで5月が金子で6月は梅雨だってことで、雨女代表のここのオーナーの太田さんの独断で、で、なんかなかった。
ああ、そうだ、うん。そうなんですよね。太田さんは本当に雨女で。
雨女よ。
太田さんが2月か1月に国分寺で作品を、インスタレーション展示された時に私見に行ったんですけれども、うん、友人と野外劇を見に行こうっていう約束をしてたんですが、うん、ところが、って言って。で、まあ、太田さんの展示を見て、野外劇に行こうって思ったら、うん、傘がって言って、傘が逆に反り曲げてしまいそうなぐらいの暴風雨で、それでボロボロになっていって、今日はもう野外劇どころじゃねえみたいな。
そう、自分の個展のオープニングパーティーに台風を呼び込んだ。
本当に。だから、うん、6月を休みしたのは本当に敵だったと思います。
まあね、去年の夏、サンフランシスコに3ヶ月ぶりの雨を降らしたもんなんですからね。
いやー、恐ろしいですね。
で、その梅雨の間に、モグラグガレージが今のスタイルに、リニューアルやりまして、かなり、なんていうか、いい箱になってる。
生まれ変わり。
生まれ変わり。そのリニューアル一発目がドラムの人ですよ。
あの展示もすごかったですね。
あれすごかったね。
うん、本当にあんなでっかいキャンバスに、
そうそうそう、マジマジやったもんな、
いや、あれ私一番響いた、
ああマジで、あ
かっこいい、
うん、なんかそのなんやろな、作家ドラムの人っていうもののなんか気概を感じさせたよね、なんか、
うん、すごかったな、うん、
でその次がしばらくそこから映像が続くんっけ、松浦寛治です、
ああ、映像ありましたね。
うん。松浦君。
しっとりした映像。
そうそうそうそう。で、この辺から、その、なんか、モグラガレージはジャンルレスでやるっていうのがすごく明確になってきた。
そうですね。うん、なんか、絵とか、みたいな。
そう。まあ、金子恵美さんも刺繍っていうね。
そうですね。
うん。まあ、このモグラグのその展覧会から、クイックジャパンの挿絵をやるまで、すぐパッと行きましたけどね、
いやあれはすごかったですね、
いや売れてんじゃないですか、まさか、
うん、バカ売れ、
今頃多分エルメスとかシャネルとか
店ごと買っちゃうわよなんて話とかしてるんじゃないですかね、
そうね、なんか変なマークのやつとかつけてんじゃないですか、
そうですね、なんか私そんな風な金子さん見たくなかったんですけどね、
そうね
嘘ですよ嘘ですよ、あれ今コラーって金子さんみたいな声が
で、松浦君の後が
八尾田さんですね、
八尾田さん来ました、
いやでもあれはオープニングパーティーが本当に楽しかったですね、
いや
表でソーセージ焼いてね
そうフランクフルトみんなに振る舞ったんですけど、
フランクフルトとビール1本、
うん、
いやよかったな、
まあ I love beer やもんね、
いや素晴らしい、
うん、そして、あれ何月、8月か、
8月ですね、
8月のモグラグラジオは八尾田さんを1ヶ月ぶっこ抜きで特集するという。
なぜ、いつも喋ってる人なのもういいんじゃない、お腹いっぱいだよ。
って感じでやってましたけどね。
その後何や、誰でしたっけ、
その後が、9月が、あれ CDR くん。
ああ、
うん、やってて。
ぶっ飛んでましたね。
そう、ぶっ飛んでたね。でもこの間にもあれは、ラジオにおいてはすごいいろんな人ゲスト出てくれてて。
ええ。
漫画のアシスタントをしてる伊能浩平さんとか、あと
ランドスケープデザイナーの
カネゴンと かね、まあ、遠山由紀さんとか、
そうですね、
本田素直さんとか、
そうですね、
サイトンとか、
いろんな人が、
うん、まあいろいろ出てくれましたよ、ね、
それでその後は誰だったの？
いや、 CDR 君がまずあって、あ、でも CDR 君といえばあのこのモグラグのラジオのテーマ曲をリミックスしてくれる。
そうですね。あんな風に味付けが変わるとはね。
そうよ。CDR 君、しかもあれ、ほんまに、展覧会初めてやって、初個展。
うんうんうん。
で、味を占めてか知らないですけど、来年の年明けから別の場所で CDR 展2をやるらしいですけど。
おー、これは面白そうですね。
もうぜひぜひ、あの、こちらとしてサポートしていきたいな
って。そうですね。
うん、感じで。で、CDR 君の後が、あ、大場優子。もう最近の話です。
あ、嘘、そんな？
そんならしいよ。
なんか誰かいなかったっけ？いんねえか。
麻生太郎。麻生太郎古典。
来てくれないよ、多分。
未曾有。麻生太郎古典未曾有。
あんなブルジュアジーの人はね、
うん。
国分寺組んだりにまで足は運んでくださりませんよ。
そう。国民の。
お、ちょっと見せる。
そして、自称、何っけ、オタクの皆さん。
ああ、そんなん言ってたんですか？
言ってた、言ってた。でも、麻生太郎あれなんで、イラクのさ、自衛隊派遣あるやんか。
うんうん、
あれで、前も喋ったかもしれんけど、給水、何っけ、給水車を出してたやん、自衛隊の主な活動の一つとして。
うんうんうんうん、
で、あれは、国連に所属してるいろんな軍も出してたんやけど、
うんうん、
例えば、まあ、オランダ軍とか、
うんうん、
っていうのは、給水車に、自国の国旗をこう、
あ、
貼ってたんよね。
わかりやすいですかね。
そうそう。まあ、要は、この国の給水車ですよっていうのを表すとともに、まあ、言ってみたら、
宣伝でしょ？自分の国の。
そう、そういうこと、そういうこと。
俺の、なんか、あ、どこのこの国が、給水して、
うん、
くれた、ありがとう、みたいな風に。
そうそうそうそう。で、それで、日本の給水車っていうのは、まあ僕もこれ人柄っていうか、段下で聞いた話なんですけど、麻生さんが当時、何やったかな、まあ役職忘れたけど、
うんうん、
麻生さんが発案したらしいのに、なんか、日本は、別に日の丸を張ってもいいけど、
うん、
それやと面白くないっていうか、なんかなんていうか、その、親近感がないと。国旗なんても。それじゃいかんつうことで、麻生さんが言い出したんがね、給水車に、これほんまか知らんねんけど、
ええ、
日本の給水車って、キャプテン翼の絵が描いてあるらし
い。
そう。
翼くんが夢、自分の夢にめがけてボールを蹴るみたいな。
そうそうそう。で、なんか、まあ別に日本って分かるやつは分かりゃいいじゃんみたいな。でもサッカーって、世界スポーツやし、
うん、
で漫画やし、子供たちにも受け入れられる受けがいいやろってことで、
うん、
でこのアイデアっていうのは、あ、この人ほんまにまあちょっとオタク遺伝子ある上に、なんかその外交面でのそういうアイデアっていうのは持ってる人やなと思ってたんやけど、だからわりかし期待してていいけどね、麻生総理って
。もしかしたらあの人あれかもしれない、女房役が一番いいのかもしれないですね、うん、
だから要は適材適所やからね。だから総理になってどうかってとかって結構微妙かもしれんけど、
上よりもなんか横っちょで面白いことをやるタイプの人なのかもしれないですね、
うん、
あれじゃないですか、島耕作でいう中澤課長みたいな感じじゃないですか。
いや、全然知らないです、島さんは。
なんか中澤さんは誰にも派閥でくっつかないで、うん、俺はこうやって一人でノーノーとやって定年になるのが一番いいんだよって言ってひょひょとやってたんですけど、この社長が交代するときになんか、どうするかねみたいな風になったら、うん、私は中澤くんを推すんですが、って言ったら、って言って、中澤くんなんてまだ役職について、根も葉もいかない若造じゃないか、みたいな風になって、うん、どうすんだみたいな風になったんですけど、うん、結局、中澤さんに社長やってくれって言ったら、わ、私ですかって言って、
うん、
で、もう、びっくりした中澤さん、
うん、
そして、島さんにちょっとお話をして、
うん、
なんか、俺が社長になったら、さすがに手元に誰も置かないっていうわけにはいかないんだけれど、
うんうん、
俺と同じ考えを持った島くんに言うのもなんだけど、俺の傘下に入ってくれないかって言ったら、島さんが、はいって言って、で、島さんは、どこの派閥にも所属しないで、ひょひょとやってきたのは中澤さんっていう人がいたから、自分もそういう風になりたいって言って、 憧れの人だったから、そういう風にやってたんですけど、中澤さんがいつ社長になるって言ったら、もう、じゃあ自分も、その参加に入りますって、あなたなら
なんか今この説明聞いてて、すっかり、えらいこと忘れてたけど、いつの間にかフェードアウトしていったダウナーやおいた。あれどうなったんですかね。
私、わかりました。やおいたの妄想宇宙とか始めます。一個 お題を出してもらったらいくらでも話広げますよっていう。
あ、なるほど、なるほど。いや、ほんまにね、なんか最近あれなんですよね。ちょっと、ドラムの人のピカチュウの目っていうコーナーもあったはずなんですけどね。この
ドラムの人、何やってんですかね、あの人は。
もう。いや、もう最近めっちゃ忙しいみたいですよ、あれ。
あれ、ほん
と。今ね、マンスリーで、ナディーフで、何部限定かな ?10 部か15部ぐらい限定の、もうほとんどハンドメイドのね、なんかアート本みたいなのを作ってるんですよ。ドラムの人が属してる20点っていうレベルから出てるんですけど、もうね、すごいですよ。今月号なんかすごくて、なんか、無限テープっていうのを発明したらしくって、無限に再生できるカセットテープ。それをそのまま入れるんじゃなくって、それをわざわざコンクリで固めて、石板に埋め込んだみたいな感じのやつ。とかが入ってるらしいんですよ。
付録ですか。
付録というか、そういうのを集めた、なんていうか、パッケージ。アート作品のパッケージみたいな。
全く想像がつかないですね。
まあ一度、まあ気になった方は見に行ってほしいんですけどね。なんかいろいろ忙しいっぽいですよ。
まあ、どこまで振り返ってたんだっけ。大場さんまでですね。
もうつい最近まで来てます。10月まで来てます。
大場さんの後は、太田さんとのコラボレーションの。
アニメですね。そこに2人で。
あれは、あれですね、このジングルを作ってくれた。
そうそう、木下智香ちゃんもね。
私たちのアイドル。
アイドル。やってくれましたけど。
本当に木下智香ちゃん、木立てのいい女の子ですね。
いやー、ほんまにね。
ちょっとした注文も。
割烹着の似合う。
本当にお母さんみたいですね。パウンドケーキ作るからよかったら食べてちょうだいよ。
多分あれですよ、和服に割烹着に。もう、下着つけてないですよ、
あら、スケベ。おいこれおかみ、ううそういうつもりだったのか、嫌だよって言って、やめてくださいよ、なんて言いながらね。
あれっつってね。
あんなやってみたいですね、一回。
あ、やってみたい。
本当に帯でさ、ぐるぐるってなるもんかいで。
いや、なるなる。
やったんやったん
やってない。
よくよく考えた。
温泉旅行行った時に、帯でもちょっとなったもんね。やってないの？
私、沖中さんはそういう人だとは思わなかったけど。
男にやった。
いいよ、いいよ、そこは。女って言えばいいじゃねえかよ。
あれ
カネゴンじゃないですか。声の低い人と
ね。いやー、まあそんなこんなで12月、沖中展です。まあ今回はね、あれなんですよ。まあ散々このラジオでも喋らせてもらったんで、今更言うでもないですけど。
はあ、
まあ、妖怪画壇っていうシリーズが僕にとってはこのモグラグラガレージでやろうかなって決めてたことなんですけど、今回はちょっと趣向を変えて。
ポスターですからね。
ポスターで。まあ来年は妖怪画壇ボリューム2をまあまあ、どっかでぶち込みたいなと思って。
お、楽しみですね。
まあね、政権も交代しましたし、2008年は変ですよ。
変ですね。
モグラグ的にも、まあ、モグラグ的にはスタートっていう意味にもね、年でしたけどね。
今までとは変わったよと。
そうです。
何にもやってないのとやってるのではゼロといっては全然違いますからね。
そうです、そうです。
ないとあるですからね。
うん。
いやー、モグラグができてよかった。
うん、モグラグラジオももう33回。
33か。厚間だな、こら。
もうお盆も休まずね。一瞬も穴開けることなの。まあ、ちょっと、そう。ここで、もう一個、ちょっと重要なこと言うとかなあかんねんです
け
ど、9月に、まあ、あることがありましてね。
ほう。
その、まあ、ネット上では、ココログショックとも通称言われてるんですけど、
ほ
うほう。うん。サーバーが、引っ越ししまして、それによって、なかなか、なんていうんですかね、こう、途中、ちょっと、9月から10月にかけて、ちょっと、わやわやしましたけども
、
まあまあね、まあ、なんとか最近は落ち着いてきまして、ラジオ的にもまあ、変ということでね。
変、
うん、
そんなの変だよ、
うん、いや、さっきもやおいたと喋ってたけど、最近暗い感じが多い
んだよ。そうなんですよ。
お前、阪神優勝した年、トロやったから
。いやー、いやー、もう大味でいいね。
今考えたらめっちゃ平和やなって感じやけど、
ね。ほかほかしてたね。
ほかほかしてたよ、もうトロやから。トラトラトラ。 小岩一途。
トラトラトラ、本気よ。
いや、ほんまにね。
来年も本気で行きたいですね。
いや、行きたいですね。まあ、振り返ったのも、ほどほどに、来年の展望などもね、どうし、もう時間も時間なんで、喋っていきましょうか。
そうですね。来年どうしましょうかね。
来年どうすっかね、モグラグ。
鬼を笑わせたいから、来年の話散々しようぜ。
ああ、しようしよう。うん、まあ。
来年は、映画とか撮る？
モグラグムービー。
あ、いや
ー、
これ後で恥ずかしい思いをしそうだな。
ああ、ちょっと映画、ちょっと妄想する？
あ、いいね。
あれじゃあ、やっぱり最近は、日本映画って、邦画って結構、かすみたいな映画いっぱい多いじゃないですか。
なんかね、雰囲気があるじゃないですか、ちょっとこう。
そうそうそう。
なんか、柔らかい映像で。
当たり障りないね。
なんか、ちょっと考えさせられるような、
そうそう。
日常の雰囲気みたいな。
それをあえて狙ってやる。
もしくは、もう、ベタベタなやつをやろうよ。
そう、そうし
よう。なんだって、オキチュウが誘拐された？ラジオが撮れないじゃないか。
なんか、携帯小説原作です。でも、携帯小説の原作はないみたいな感じの雰囲気の。
何これ、どこを検索したら出てくるのこの小説。
何やろ。愛海とかに。
パック。
愛海とろや。愛海。愛の海とか言って。恋の空じゃなくて、愛の海。
あれでしょ？海はさ、ここ産んでるよって言ったら、あ、ここ、この間火傷したから。
あ、それでしょ、ああいう海でしょ。
なんか一気にドロドロした、なんか、ヒロドロみたいになりますね。
性病の話でしょ。
ああ、いいね、うん。ヘルペスが。
あ、梅毒っていう。
汚い。
なんかそう、でも、私とあなた同じ病を共有するわ、みたいなんで終わる。
ああ、それも、なんか、HIV 的な、社会性が強すぎるから、もうちょっと娯楽がいいな。
娯楽か、じゃあ。
だから、なんだって、おきちゅうが誘拐されたででーんって。
あ、そんなにする、
うん、で、太田が言うところから始まる。
あ、気づいたらなんか何やろ。俺が誘拐されたのはさておき、大地震でもう日本がやばいぞみたいなのにして、
うんうん。
なんか、252的な感じにして、
ああ、いろいろ混ぜちゃう。そしたら最終的にマシュマロマンが出たぞ
で、ゴーストバスターズ出動だっつって
で、私が
いいね、ゴーストバスターズもやりたいな。
やりたい。
うん、
あとバックトゥザフューチャーもやりたい。
ああ、いいね、バックトゥザフューチャー。
でもちょっとインディージョーンズの雰囲気も絡めたい。
ああ、なるほどなるほど。
私帽子をかぶりたいです
でもあれやで、インディージョーンズのあの帽子はあれやで、ホッチキスで頭皮に留めてたんやね、あの人。
いやー、やめます。
だってあれかぶったまま馬とか乗
ってたら。ほんとだ、痛い
取れるから。
ガムリアンとかじゃないの？
違う、医療用のホッチキス留めてたんや。
マジで？
そうやで、そうやで。
役作りって大変。私、役者にはなれないので、映画の話はやめましょう。
じゃあ、その医療用のホッチキスにスポットを当てた映画にしたら。
あ、
ホッチキスっていう。
なんか、しかも、ホッチキスとかだと、ちょっとアートっぽい雰囲気で、
そうそう。
アホの人がいっぱい寄ってきそう。
そう、しかもなんかこういう、さ、甘酸っぱい恋愛的なさ、なんか感じもあるやん。
ああ、いいね。
うん。
私とあなたはホッチキスで止めたぐらいの距離感なのかもしれないね。
でも、引っ張るとすぐ取れちゃうぞ。
この金具どこに行っちゃうんだろう。てんてんてん。っていう、歌い文句で。
そう、それ、あれやろ、大スクリーンの予告編
で。そうそう。
最初それだけ、雪景色にその文字だけ出て。
ピョピョピョピョピョってね。
そうそう。この、ホチキス、どこに行くんだろうね。ドゥドゥドゥドゥつって、ホチキス。
それで、オキチュが、ホチキスのシーンないのって言って。で、私が、ないよって言って、買ってきなよって言って、オキチュがチャリンコ漕ぐところから。
あんたの人生にはね、シーンがないのよ
で、オキチュが、僕はそれで、ホチキスのシーンを探す旅に出た。チャリンコ漕いで、うわーうわーって言って、ブリーフ一丁で。ブリーフのこのヘリのところにはおきちゅうってうわーうわーって言いながら、玉川沿いとか、
僕のホチキスのシーンはこんなところにあった
なんか女の子がこうお花畑の中でファーって振り返るようなシーンがそこにパッと入ってきた
ほんま胸を打つ作品やわ、井筒監督
殺される殺されるお後がよろしい。
ホチキスにスポットを当てたのは新しい糸井重里
いいじゃん、ホチキス尻上がり言葉
そういう そういう目で見たらホチキスって素敵な言葉に見えてくるわね、青い優。
青い優まで来たらぜひ出てほしいですね。
いや、出てほしいね。なんかよくわかんない感じですけど。
2008年。
ホチキスということで。
ということでね。ホチキスじゃなくて、しっかりと隣の人との関係をつなぎ合わせていってください。
うわー、うまい、うますぎる。うますぎる。うますぎるから、ちょっと、なんかあれやな。ごちゃごちゃ、うんことか。
雑あなたが今日雑ですよ。
雑すぎるから、うんことか。
はい、はい、さようなら、エンディングでーす。
ということでね。いやー、ホチキス。
ホチキス。
いやー、もう上映、マジか。
マジか。
いやー、てか、クランクイン、マジかやからね。
まあ、うまいこと言ったらいいですけどね。
いや、これマジで撮ろうか、ホチキス。
ホチキス撮ろうよ。
いやー、もうね、近場は人間で変な人間い
っぱい。ただ、オキシェさん、ブリーフなんなきゃいけないですか、
は
い、
うん。
ブリーフ？あー、そっか、ブリーフ。
いっちゃうで。
いいよ、演技のためなら。
うん、ブリーフで、うわーうわーって言いながら、こぐシーンが必要なんで。
あー、そうですか。じゃあ、頑張りますよ。でも僕は、あれですよ。映像に対する愛が深いですから。
うん、
ホチキスも、もうちゃんとカンヌ。
カンヌ
狙っていきますよ。
あれですね、そのブリーフで、うわーっていうシーンが、30秒ぐらいでいいのにもかかわらず、1日、もしくは2日かかりそうですね。こんなんじゃ俺、全然表現しきれねえよ。
俺、ブリーフのもっこりこんなんじゃねえ。ちょっと演出でちょっと、ブリーフの先っちょの方、黄色く塗っていいみたいな。あるかもしれないですけどね。
そしたら私、そういう、それだったらカレー粉使おうよ。
そしたら俺、ヒリヒリするわ、ものが、みたいな。
それで、一番、演技ってものに拍車がかかるんじゃないかな、北中くん。
そうですね。まあ、時間も、エンディングなんで、ね。
ああ、そうそうそうそう。
まあ、太田さん。
はい。
今年最後の、モグラグラジオ。
あら。
これ今年最後じゃないです
ね。間違えました。すいません。もう一回あります。
はい。
来週はクリスマス。
クリスマス。
ということでね。
クリスマスはなんか、ええことあるみたいですね。
めっきりあれですよ。だからもう年の瀬で、もう、忘年会。
真っ只中のシーズンですね、今。
忘年会が日本を元気にする。
いいことです。
あれ、俺最初な、前言った、やめてくださいって何のことか忘れて、知らんかったけど、あれのことやったよね、あの看板。
うん、そうなの。広告にあるんですよ。
あの写真のな、左上にいる人、赤鬼みたいな顔色してる
そこまでは、チゲラチョ、ノーフューチャーでした。
チゲラチョ、ノーフューチャー。まあ、目下、私の展覧会開催中なんで、
はい。皆さん、よろしくお願いします。
いや、あなたはそんな、
2008年12月28日、日曜日まで。
までやってますね。
木、金、土、日開催中です。
はい。沖中。
沖中 DPP 展。よろしくお願いします。
すね、だから、あれですね。まあ、木、金、土、日なんですけど、祝日も空いてますんで、23日でしたっけね。
はい。
まあ、祝日はオープンしてますんで。よろしくお願いしますと。14時から20時。
その話全然しなかったですね、今日。
今日はだってもう、あれや
ん。ゲストがいないので。
もう、みんなベロベロやもんね。その代わり新しいプロジェクト、ホチキス。
生まれましたからね。
出ましたんで。ぜひ。
ホチキスやりたいですね。
やりたいね。予告編だけ作ろうかとか。
うん。とりあえず、それだけ作って。
ラララーってさっき、オキチューさん歌ってましたよね。なかなかいい音楽やな。
うん。ほんま胸打つ作品やーって。そういうのだけ作りましょうね。
うん、なんか、いいね。うん、私、その、伏線だけ作るのすごく好き。
あ、俺も好き。なんか、この前のさ、何やったっけ、なんかのビールの CM、まさにそんなんやったよね。なんか佐藤、なんたらと、
ローサ。
加藤ローサーと、あともう一人出てるやつ、なんか予告編かのように見える映像だけをつなげて CM とか作ってて。
うんうん、あったよ、ね。篠原涼子の旦那の人。
人はそうなの？
うん。
あ、そうなんや。まあでもいい旦那さんですけどねって、うん、このラジオって別にどうでもいいですけど。
なんて雑な。
いい旦那って。
いい旦那。
じゃあまあそんな感じですか。
うん。
まあじゃあもうすぐ年末。
クリスマス。
はい、幸せ真っただ中ですけども。
忘年会は日本を元気にするぞ
ということで。
飲むか飲まないか飲んどけ
飲むアホに見るアホ
同じアホなら飲まなきゃソンソン
ということで、モグラグラジオボリューム33回転でした。
バイオナラー、いっぱい飲んでいっぱい飲んでいっぱい飲んで吐いて、
はい、じゃあダメ。Drag.